耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第795回4月21日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。裁判員に選ばれた方はいらっしゃいますでしょうか。まあね、裁判員に実際選ばれたかどうかはですね、まだちょっとニュースもね何も出てないのでわからないんですけれども、まあ突然ね政府から通知が来てですね、裁判員になってくださいなんて言われたら皆さんこうびっくりしますよね。というわけでですね、まあ裁判員に選ばれた人に読んでほしい一冊を今回ご紹介します。といってもですね、裁判員制度の本ではなくてですね、まあ、それも紹介しているんですけども、まあ、司法全体に関わる本です。まあ、どういうことかと言いますと、日本全体でね、今流行ってますクレーマー化、モンスター化しつつあるこの訴訟社会、これについて語った本です。というわけでですね、まあ、法廷で争う、裁く、裁かれる、訴える、訴えられるというのがね、他人事でない世の中になってきましたので、まあ、ぜひ勉強しましょう。というわけで参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はビジネス社より出ております平野進著、超訴訟社会、モンスター化する権利主張と恐怖の連鎖という本です。もうタイトルが十分怖いんですけどね。著者のご紹介です。著者の平野進さんは1961年生まれ、中央大学総合政策学部教授であり、アメリカニューヨーク州の弁護士でもあります。でね、この本はそうやって司法の問題点、ほんとタイトル通りのことが書かれてるんですけども、まずおさらい。裁判員制度始まりましたけども、どうして導入されたのか、どういう制度なのか、皆さん覚えていますでしょうか。一応ね、平成21年5月にスタートされるんですけども、まあ、よく分かってないなーって人いると思います。まあ、というのもですね、今まではこの司法っていうのはですね、あんまり身近な存在ではなかったんですね。まあ、しかし最近はですね、隣のクレーマーなんて本がありましたけども、まあ、いわゆる権利を強く主張する人たちが出てきて、まあ、結構ね、裁判とか、まあ、民事とか、まあ、出るとこ出ましょうよみたいなね、ああいう話がですね、身近になってきたのかもしれません。それはそれでどうかと思うんですけども、まあ、もちろんね、権利を主張すること自体は別に悪いことじゃありません。でも行き過ぎた主張っていうのは今社会問題にもなってますよね。まあ、社会全体がこのクレーマー化してしまう恐ろしさっていうのは、まあ、いつでも誰もが訴訟されてしまう危険性があります。まあ、アメリカなんかはね、訴訟社会と言われて、まあ、久しいですけれども、アメリカでは陪審員制度が、まあ、以前から行われています。そしてこれは日本の裁判員制度と何が違うのか、なんてのがですね、こちらの本に書いてましたので、まあ、まず陪審員制度を例にとって日本の裁判制度を改めて見てみましょう。では、クイズ形式です。考えてみてください。
では、ここで、裁判員制度についてのクイズです。クエスチョン1。裁判員はどのようにして選出されるのでしょう。アンサー。有権者名簿をもとにくじで無作為に選ばれ、まずは調査票が送られます。その回答結果から明らかに裁判員になれない人を除外して、残った人の中から再度くじで無作為に選ばれた候補者宛てに裁判所へ出頭するよう命じる呼び出し状が送られてきます。クエスチョン2。ではその裁判員が扱う事件はどのようなものでしょうか。アンサー。刑事事件です。刑事事件の中でも重大事件に限定されています。クエスチョン3。アメリカの陪審員制度と日本の裁判員制度の違いは。アンサー。違いはいくつかありますが、最も違うのはアメリカでは民事裁判も対象となっています。市民同士で議論を重ね結論に至っていきます。また結論は、特に刑事事件の場合は原則として全員一致でなければなりません。 結論を決める段階に裁判官が関与してはならないのです。日本の場合は結論を出す間の評議には裁判官も裁判員と一緒になって合議体として議論を行って結論に至ります。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ皆さんね、自分の知識とかあると思うんですけども、まあ、僕はですね、政府から送られてきたね、裁判員制度がよくわかる漫画みたいなね、あれが結構面白くてね、まあ見てて覚えたので、あ、そうなんだ、裁判官も一緒にやるんだなというわけで、まあ陪審員制度との違いを覚えておりました。で、この本の著者のね、平野さんの考えなんですけども、まあ日本の裁判員制度が始まるからには、裁判に参加することを恐れずに堂々と意見を言うことが必要だというふうに言っています。なのでね、こちらの本では、法化社会に関係する話題として、国民の関心が強い裁判員制度を取り上げて、まあアメリカの陪審員制度やアメリカの訴訟の実態を紹介しながら、このね、法について紐解いていきます。その他ね、最近話題になっている、まあ、権利の主張ばかりするクレーマーとかモンスターをね、実例に挙げて、この超訴訟化社会というのを警告しています。まあですね、クレーマーなんて言われますけども、まあ個人のね、権利を主張するというのはですね、まあ法的に見て当たり前なんですが、かつて日本ではですね、あまりこういった行為はね、行われなかったんですね。まあたとえね、権利を持つ人が裁判所に訴えて、まあ権利を実現したくても、まあ地域とか共同体のね、圧力によってこう泣き寝入りせざるを得ない状況なんていうのがあったんですね。また訴訟を起こすこと自体がその意味嫌われてるなんて時代もありました。まあで、今の日本にもね、まだそういった状況が残ってまして、まあだから日本もですね、個人が泣き寝入りせずに、誰もが権利を満たされる状況になるのが本来は望ましいんですけれども、最近はそのいわゆるクレーマーと言われる方々でですね、まあ、権利とね、主張する、ちょっとピントがずれた人たちがね、いるというわけなんですね。これがまあ、一般的に言われるクレーマーモンスターというわけでこの本に紹介されているんですけれども、まあ、最初はね、可愛いもんなんです。この小さな種が大きな社会問題になっていくというのがですね、本当に恐ろしいというか、まあ、滑稽な例えで書かれております。それを紹介するためにですね、ちょっとね、今からクイズをしたいんですけども、このクイズを通してですね、皆さん、おそらくね、訴訟についてもっと勉強して理解しなきゃなーなんて思うかもしれません。ちょっとこのクイズ聞いてみてください。今度は丸×で答えてください。
1. 給食の時に、いただきますというのを親は当たり前と思っている。 2. 大学入試に失敗したのは自分の勉強不足からである。 3. 転んで頭を打って怪我をしたので病院へ行ったら問診と触診をして薬をくれた。診察時間も少なく済んでよかった。
はい、簡単そうなクイズだったんですけども、なんと答えはすべて×です。なぜかと言いますとですね、例えば1、給食の時にいただきますというのを親は当たり前と思っている。こちらではですね、そうじゃない親がいらっしゃるんだそうです。給食費を払ってるんだからいただきますはおかしい。という論理なんですけども、まあ、そもそもね、いただきますっていう挨拶はですね、まあ、作ってくれた人、まあ、生産者、供給者に対する感謝の意を示すね、礼儀だって教わってきたんですよ、僕なんかはね。この本にもそう書いてありますけども。それがですね、まあ、いわゆるモンスターペアレンツみたいな人に言わせると、対価を支払ってるんだから、敬意や感謝を表すのはおかしい。だから教師が、その子供に対して、いただきますを言わせるなというのが言い分なんだそうです。ちょっと悲しくなりました。でね、二つ目、大学入試に失敗したのは自分の勉強不足からである、違うという人がいるんです。お察しください。いるんです。そしてね、三番目、転んで頭を打って怪我をしたので、病院へ行ったら、問診と触診をして薬をくれたと。まあ、診察時間もね、少なく済んでよかった。というわけなんですけども、これはですね、いわゆるその、医療訴訟にね、発展する可能性があるので、言ってしまえばですね、まあ、なんであそこまで見てくれなかったんだとか、なんで薬の説明をしてくれなかったんだとか、なるんですね。まあ、日本でもね、訴訟防衛という目的のためにね、最近はその過剰な検査をしてしまうことがあるんだそうです。ちなみにアメリカではこれ当たり前。というわけでね、まあ、いつからこうやってね、訴訟を防衛するような社会になっちゃったのかななんて思います。で、今ちょこっとね、医療現場が訴訟を恐れてる、教育現場がね、訴訟を恐れてるみたいな話が来ましたけれども、まあ、企業もですね、やっぱりそのクレーマーからの訴訟にはね、神経質なまでにね、対応しております。 まあ、例えばですね、過剰警告の先進国、アメリカの例を紹介したいんですけども、洗濯機で子供を洗わないでください。知ってるよっていう感じなんですけども、まあこんな感じでですね、世の中にすごいその警告、あの当たり前だなと思う警告なんかもですね、訴訟の防衛として貼られてるわけです。まあね、誰もが誰かに過剰に訴えられる、そんな社会になってほしくないっていうのがね、本音なんですけども、著者の平野さんはですね、対策として6つの処方箋を挙げてます。まあかつての日本のように個人の当然の権利の実行を抑圧する社会は望ましくありませんが、しかしながら、全く逆にあまりにも利己的な個人の権利主張というのがね、課題に許容される社会も望ましくないんです。まあこういったね、歪んだ主張によって必要なもの、必要なサービスが受けられなくなってしまうなんていう状況になってしまうかもしれませんので、ぜひですね、これからの社会考えるためにも平野さんが掲げる6つの処方箋、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。超訴訟社会、モンスター化する権利主張と恐怖の連鎖、平野進著、ビジネス社より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあね、今回はちょっと肝心なところをあえてね、放送しなかったんですけども、こちらの本、超訴訟社会というね、あのタイトルからですね、結構難しそうと思われる方が多いみたいなんですけども、そんなことはありません。あの裁判員制度の紹介からですね、今のその訴訟社会とか、まあ、そもそも法ってこういうものだよっていう説明がですね、あの分かりやすく、あの本当にね、頭にポイプ入ってくる形で書かれてますので、まあ騙されたと思ってね、あのこちらの本をお手に取ってみて、あ、いけるなと思ったら、まあ、こんな世の中ですから、ぜひ学ぶために手に取ってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。